今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の14章22節から36節までです。マタイによる福音書の14章22節から36節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに肝の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。アーメン。一言お祈りします。イエス様、あなたは誠に神ご自身であられるお方、私たちは今日も今夜もあなたを礼拝し、あなたから人の命そのものである御言葉、命のパンである御言葉に今夜も預かりたく、あなたの御前に集っております。イエス様、今日もあなたが豊かに命の御言葉を私たちに与えてください。私たちは求めます。どうか必要な御言葉、必要な養い、命、必要な戒め、必要な導きを今日示してくださいますように。この語るしもべの唇、この舌を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を清め、私たちすべての心の畑をしっかりとあなたが耕してください。あなたが支配してください。あなたの命、それをしっかりと今日もいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。心は の有名なイエス様が水の上を歩かれた場面ですけども、イエス様は何もですね好き好んで、あるいはなんかマジックを披露するがごとくですね水の上を歩いたのではありません。神様の御業の上で必要だからです。神様の御働きの上でですね本当に必要があるならば、父なる神様は人にあらゆる便宜を図ってくださるんです。あらゆる力、あらゆる富、あらゆる癒し、それをですね皆さんがもし神様との関わりを持ち、そして神様の栄光を表したいと、神様の技を成したい、天の御国の働きをしたいということであるならば、神様はですねあらゆる便宜を図ってくださるんです、ね、仕事で働いておられる方は、ね、会社から経費が出ますね、まあ、出ないところもあるんですけども、とにかく会社のその任務のため、必要なミッションのためであるならば、その必要なものは、ね、会社は普通備えてくださいます。父なる神様は備えてくださいます。イエス様は多くの人々に福音を伝える働きをしておりました。でそれで、まあ、このところではちょうどですね、パンと魚、それを、持って、何千人もの人々を養う、その奇跡をした直後でした。でその後すぐですねイエス様は弟子たちを強いて船に乗り込ませます。あの弟子たちだけを船で送り出して、そしてご自身はですねその間に群衆たちを返してしまわれました。で群衆全部を返した後にイエス様ご自身はですね祈るために一人で山に登られました。一人です。私たちがですね父なる神様からその全ての必要をいただくためには、まず父なる神様と親しき関係になくてはならないですね。父なる神様のその身旨をよく知り、父なる神様の個性質を知り、そして父なる神様とよく、ね、交わりをしている人に対しては、神様はその人に必要な備えを、またその人が、その人を通して神様の御業がなされるその全てを神様は与えてくださいます。そして心の平和も与えてくださいます。イエス様はいつでも心安らかでした。その理由はいつも父なる神様との交わりを持っていたからです。父なる神様とこの一人での交わり、まあ、結構ね夕方になったがまだそこに一人でおられた、ね、おそらく、まあ、朝とか昼とか、まあ、夕方ぐらいになるまで、いたのでしょう。そしてその時船はですねもう陸から何キロも離れていたんですが、夜中の3時頃になってイエス様は、行動を起こされました、ね、夜中の3時ぐらいになるまで本当に父なる神様と、ね、一人で一対一で交わりを保っていた。皆さんもですね本当に父なる神様との交わりの時が必要です。仕事を始まる前とかその神様との交わりを持った日、持たなかった日、これはですねすごい違いがあります。私も仕事をしていた時ですね本当に自然の中で、なるべく、ね、公園とかを見つけて、まあ、東京に勤務していた時でも、なるべくその公園のベンチなどを見つけて、そこで、聖書を開いて交わりを持つ、神様との交わりを持つ、それをした日とそれをしなかった日はですねなんか平安の度合いがすごい違うんですね。もう寝坊して、でそれでもう時間がない、仕事を、もう電車に乗らなきゃ、でそれで電車から降りたらすぐに仕事場に駆け込む、ね、そういう日は本当に、もう何かいろいろな煩わしさに追いかけられているような、そういう日ですけども、でも朝しっかりとですね計画的に目を覚まして、で今日これからイエス様あなたとデートをする時間を持ちます、そういうふうに宣言して、聖書を開いて、ね、本当にイエス様とのそのイエス様がここにいる、イエス様と交わっている、それを満ち足りた気分を持って 仕事に出かけるとですね、その日は本当にいろいろとトントン拍子で進んでですね、まあ、イエスはここでは水の上を歩いて、弟子たちはもう向かい風と高波でもう悩まされているのに、苦労しているのに、でもイエス様はスイスイとですね、水の上をお構いなしに歩いているような、なんか私もですね、そういう感じで、本当に仕事もトントン拍子でいろいろとうまくいく、そういうことを体験しております。父なる神様としっかりと交わりを持つならば、神様はですね、あらゆる便宜を図ってくださるんです。この時、弟子たちを船で行かせて、自分のための船、イエス様は持っていなかったんでしょう。そこで神様はですね、その便宜を図るために、湖の上を割って、歩かせてくださったんですね、イエス様に。でそれで、イエス様はこの夜中の3時頃に湖の上を歩いて、その弟子たちのところへと、ね、船、もう陸から何キロメートルも船は離れております。そして夜中です、ね、波や風に悩まされてなかなか進むことはできないんですが、でも、ね、船よりもイエス様のその足並みの方が速くてですね、でそれでその船に近づいてきました。弟子たちはその様を見るとね、恐ろしくなりました、ね、船を漕ぐちょうどボートを漕ぐときは、ね、オールで持って進行方向とは逆方向を向いてオールを、ね、漕ぎますね、ねえっしょえっしょって、でそれで進行方向とは逆方向からイエス様が、ね、近づいてくる。でも普通人間は水の上を歩くことなんてありません。当然、ね、幽霊だって、怯えてしまうこと、これは、まあ、最もなことでしょうね。でもそのイエス様はどんどん近づいていてですね、でそれでその怯えている恐れている弟子たちに向かって言います。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。私たちもですね、人生の海の嵐の時、ね、本当にこぎあぐねてイエス様から離れてイエス様を忘れて、それで自分の自力でですねボートを漕いで人生の荒波と戦っている時にですね、このようなイエス様のもうありえないような近づき方をしてきてしまう時、私たちも、ね、怯えてしまいます。あれは幽霊か。でもイエス様はいかなる時でも、ね、私たちの方へと向かってきてくださるんですね。人は幽霊かと思うかもしれませんけれど、でもその中はイエス様なんですね。幽霊などではなく、イエス様は近づいてきて話しかけて、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、言ってくださいます。するとですね、ペトロが答えているんですね。ああイエス様ですか、主よ、もしそうでしたら私にも水の上を歩いてここまで来なさい、そういうふうに命じてください。ペテロは言うんですね。イエス様は来なさいと言われました。それでペテロはですね、船から出て水の上に、ね、着地できたんですね。着地にならぬ着水でしょうか、ね、沈まないんです、ね、イエス様のことを見てイエス様に命じられていくならば、イエス様の方にとですね、このペテロも、ね、ただの人間、イエス様は、神の子であり、そして人であり、まあ、ですから水の上を歩くような奇跡も、まあ、珍しくはないかもしれないんですけど、なんとペテロもですね、水の上を歩き出したんです。どうやら人もですね、イエス様に命じられて、イエス様の許可をいただいて、そしてイエス様を見つけ、歩み続けていくならば、あたかもですね、水の上を歩くかのごとく人生の海の荒波の上をですね、お構いなしに、ね、スタスタと歩いているような、ね、そういうこともできるんですね。普通の人だったら湖の上を渡ること、それは船を使います。そして、ね、向かい風であったり波が、ね、強かったりしたら、まあ、とにかくボートを力の限り、オールで漕ぐこと、ね、それ以外の選択肢はありません。あるいは、その波が沈まるのを待つとか、まあ、いろんな 方法、とにかくボートから降りない、その選択肢から外れないで、そうやって人は海を渡っていきます。人もですね、人生の海を渡る時においては何か方法というものがありますね。世の中が不況であったら、とにかく力の限り働く、残業とか、手当がなくてもとにかくクビにならないように、働く、あるいは不況が終わるまで何か別のことをしてますとか、いろいろな方法を人は考えるんですけども、イエス様を見つめてイエス様から命じられたままを歩むのであるならば、そうした人間の思い計らいをはるかに超えた形でですね、水の上を歩くかのような、そんな常識外れな、普通では考えられないかのような導かれ方をでもって歩くことができるんです。ペテロは歩きました。イエス様を見つめている間はですね、しっかりと、水の上を歩いていたんです。ところがペテロはですね、イエス様から目をそらして波を見ました。風を見ました。そうするとペテロはですね、それまでイエス様を見つめて平安だったのが、その、波風を見て平安がなくなってしまい、怖くなって、途端沈み始めたんです。イエス様から目を離して風の方に、波の方に目を向けたら怖くなって沈み始めた。これ私たちも同じようなことを経験します。人生の海を渡っている、イエス様を見つめている間は本当トントン拍子に進んでいた。でもあまりにもありえない歩みをしているので、波風を見ると、人生のありさま、その状況、自分の周りにいる人たちのありさまとか、銀行口座の預金残高のなさとか、そういったものを見て、怖くなってしまうとですね、イエス様から目を離してしまうと沈み始めてしまうんです。信仰によってペテロは水の上を渡っていたのが、信仰ではないもの、自分の常識、それまでの人生経験を見ると、その信仰が揺らいでしまって沈んでいってしまいました。ペテロは叫びました。主を助けてください。するとイエス様はですね、すぐに手を伸ばして彼を掴んで、信仰の薄い人だな、なぜ疑ったのか、ペテロの手をしっかりと握って、水の上と引き上げてくださり、そして船の中へと移してくださり、そして二人とも船の中へと乗り込みました。イエス様が船の中に乗り込まれると風が止みました。イエス様がですね、そばにおられること、それが何よりも肝心なことです。皆さんの人生を漕いでいく船、その中にイエス様をお迎えすること、それが何よりも肝心です。イエス様抜きで、この弟子たちボートを持って渡ろうとした時は、この波風に悩まされました。そしてその波風に対しては、ボートを漕い、とにかく力の限り漕いでなんとか乗り切ろうと、その方法に、当然のごとく、その方法を用いましたけども、でもイエス様がその船の中にいること、それはとても安心なことです。このガレラ湖の湖畔、湖の中において、よく弟子たちはイエス様と共に一緒のボートに乗っておりました。とある時はですね、もう高波をかぶって、で水をかぶってもう沈みかけてきたのに、でもイエス様は眠っておられる。でそこでイエス様を起こしてですね、主よ、私たちが死んでも構わないのですか、そういうふうに叫んだところ、イエス様はですね、その風に対して、海に対して叱りつけて、黙れ、沈まれ、そう命じたところ、波風は沈まって大泣きになりました。イエス様は風とか湖とか自然界に対してお命じになられると、その通り自然界は動くんです。そういうお方です。そのお方が一緒にボートに乗っておられる、その方が人生の歩みを共に歩んでくださる、これは何よりの 平安のコツですね。このようにしてイエスさんが船の中に乗り移られた時、風が止んで、そして船はですね、無事に向こう岸へと渡ることができるようになりました。そしてその向こう岸においても、ゲネサレの地、そこにおいても多くの働きがあります。イエス様が降り立った時、また人々はそれをくまなく知らせ、また聞きつけて、病人という病人を身元に連れてきて、そしてゲネサレの地方、悪霊に仕えた人も、イエス様のところに来て癒されたことでしょう。そしてせめてイエス様の衣の房にでも触らせてやってくださいとイエス様にお願いしたところ、触った人々は皆癒されたんです。イエス様には癒してくださるその力が終わりだ。イエス様はあらゆる権威の上の上に立たれるお方だ。それを信じてですね、イエス様のもとに行ってイエス様に触れるならば癒されるんです。あらゆる悪しき者の束縛から解放されるんです。このようなですね、働きがあるところにおいては、父なる神様はイエス様を湖の上を渡らせてでも便宜を図ってくださる。そして弟子たち、イエス様の、お助けをするその弟子たちも本当にこの素晴らしい体験、イエス様と一緒に歩める、イエス様と一緒の船の中で過ごせる、イエス様に命じられたならば水の上も歩ける、本当に素晴らしい経験を弟子たちはしていきました。今皆さんもですね、この父なる神様とのその交わりを持つべきです。そして人生のあらゆる荒波に対しては、船を漕ぎ喘ぐよりもむしろイエス様に、会って、イエス様あなたが命じられるのでしたら水の上を私も歩くことができますとイエス様に求めてですね、人生の海を本当に安らかに平安のうちに、そしてあたかも水上を歩行するかのように、もうトントン拍子に歩む、そのこともイエス様に願い求めてください。それならばイエス様は皆さんにですね、世のものならぬ平安を与えてくださいます。またあらゆる困難、普通の人がだったら、こう行動するということをはるかに超えた方法でもってですね、主は皆さんを導いてくださいます。どうかこのイエス様を皆さんのうちに招き入れてください。そしてイエス様と共に歩んでください。それならばどんな海でも、どんな嵐でも、どんな束縛、どんな病、どんなもの困難であってもイエス様にあるならば乗り越えて、そして皆さんも父なる神様の働き人として働くことができます。どうか主イエス様によって力強くされ、あらゆる面においてとんとん拍子に進んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちというこの人生のボートの中にイエス様、あなたが近づいてきてくださるということ、あなたが一緒に乗ってくださるということ、それは何という恵みでしょうか。あなたにお願いするのであるならば、あなたが来なさいと言われるのであるならば、私たちも水の上を歩くことができます。人生の海の嵐の上をトントン拍子に歩いていくように進んでいくことができるようになります。主よ、どうか私たちにもその信仰を与え、そしていついかなる時においてもあなたが共におられるということを、それを忘れることなく進みゆく私たちでありますように。ペテロはイエス様から目をそらして、その自然界の荒波、それを見た途端に沈んでいきました。私たちもあなたから目をそらしてしまうならば、心の内からあなたを除外してしまうならば沈んでしまいます。どうか私たちはそのような歩みではなく、しっかりとあなたを見つめ、あなたに信頼し、そして歩んでいく私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝いたします。どうか一人一人の歩みがイエス様にあってトントン拍子でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。